事務局から申し上げます。本日召集されました桜川市議会定例会は議長及び副議長が不在ですので、仮議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定によりまして、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。ご出席の議員の中で菊池伸弘議員が年長の議員でございますので、ご紹介を申し上げます。菊池伸弘議員、議長席にお付き願います。
皆さんおはようございます。ただいま紹介を入れました菊池です。地方自治法107条の規定により臨時に議長の職務を行います。よろしくお願いいたします。ただいまより会議が始まります。今までは会議ではありませんから。本日の出席議員は13名です。よって地方自治法第113条の規定により本日の会議は成立しますので、ただいまより令和3年第2回桜原市議会定例会を開会します。これより本日の会議を開きます。私は臨時議長ですから会議はしません。私は任務は仮議長の選任だけですから、そこを理解するようにお願いします。規定に沿ってやってます。そんなの後で調べてください。自分で勉強してください。議会事務局がちゃんと調べてきて順調にやってるんですから、はい、そんなことは自分で勉強してください。はい、日程第一、議事の進行に妨げますから退場させますよ。はい、日程第一、仮議長の選挙を議題とします。これより仮議長の選挙を行います。お分かりいたします。選挙の方法については地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦にしたいと思います。ご異議ありませんか。はい、異議なしと認めます。よって選挙の方法については指名推薦を行うことに決定いたしました。お分かりいたします。指名の方法については臨時議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありませんか。はい、異議なしと認めます。よって臨時議長が指名することに決定いたしました。仮議長に二瓶実君を指名いたします。お分かりします。ただいま臨時議長が指名した二瓶実君を当選人と定めることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よってただいま指名した二瓶実君が当選されました。ただいま仮議長に当選されました二瓶実君が議場におられますので、会期規則第32条第2項の規定により当選の告知をします。二瓶実君、登壇の上当選の承諾及び挨拶をお願いします。
皆さんおはようございます。この度議長副議長がいないので仮議長に当選させていただきました。本当にありがとうございます。何が何でも今日一日を速やかにこの議会を進めなくちゃならないと思いますので、立候補して今日一日よろしくお願いします。何もなく
以上をもちまして臨時議長の職務を全て終了いたしました。二瓶実仮議長、議長席にお付き願います。皆様の協力誠にありがとうございました。
ではただいまから議会運営に当たらせていただきますのでよろしくお願いします。地方自治法第121条の規定により説明のため議長からの出席要求による出席者および事務局職員はお手元に配布した名簿の通りです。日程第2、仮 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第88条の規定により15番牛尾田俊生君、16番相田勝義君、18番林律子君、以上3名を会議録署名議員に指名します。次に日程第3会期の決定を議題といたします。議会運営委員長より定例会の会期日程と議会の運営に関する事項について議会運営委員会の協議の結果を報告願います。議会運営委員長萩原武史君。
議会運営委員会の会議結果を報告いたします。円滑な議会運営を図るべく6月7日午後1時30分から開催し審議した結果次のとおり決定いたしました。会期は本日から6月24日までの17日間といたします。本日は諸般の報告請願の委員会付託議案第52号の審議採決を行います。9日から20日23日は議案調査のため休会とし21日22日は4名ずつ一般質問を行います。なお22日は散会後に付託された請願の委員会審議を行います。24日は一般議案の審議採決議長報告に対する委員長報告を行います。以上で報告を終わります。
報告が終わりました。お諮りします。定例会の会期日程等は議会運営委員長の報告のとおり、ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって会期日程等は議会運営委員長の報告のとおり決定しました。次に日程第4初版の報告についてはお手元に配布しております。霊月水道検査結果報告および桜川市土地開発公社経営状況報告のとおりです。ここで小林市桜川市長職務代理者桜川副市長のより発言を求められておりますのでこれを許します。小林市桜川市長職務代理者桜川副市長。
議員各委員におかれましては、公私ともご多忙のところご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。本日ここに令和3年第2回桜川市議会定例会の開催にあたりまして、本来であれば大塚市長がご挨拶申し上げるところではありますが、皆様方もご承知のとおり、大塚市長が新型コロナウイルス感染症を発症し、療養中ですので、市長職務代理者の私から、今後定例会でご審議いただく議案の概要説明をさせていただきます。はじめに議案第42号から議案第47号の独案件につきましては専決処分の承認を求めることについてであります。これらは地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものであります。まず議案第42号令和2年度桜川市一般会計補正予算第13号であります。規定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9125万8000円を減額し、予算の総額を248億624万6000円とするものでございます。次に議案第43号令和3年度桜川市一般会計補正予算第1号であります。規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4321万円を追加し、予算の総額を184億3321万円とするものであります。歳入の主なものは国庫支出金で、歳出の主なものは衛生費であります。次に議案第44号令和3年度 桜川市一般会計補正予算第2号であります。規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2419万3000円を追加し、予算の総額を184億5740万3000円とするものであります。歳入の主なものは国庫支出金で、歳出の主なものは民生費であります。次に議案第45号桜川市介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入の減少が見込まれる場合、国の財政支援の延長に合わせて保険料の納期を延長させるための一部改正であります。次に議案第46号桜川市税条例等の一部を改正する条例につきましては、条例法であります地方税法等の改正に伴い条例の一部を改正するものであります。次に議案第47号合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する平成31年度委託契約の締結の議決事項の一部変更につきましては、令和元年6月15日から令和3年3月31日であった工期を令和4年3月31日まで延長するものです。以上6案件が専決処分の承認を求めることについての案件になります。次に報告第1号令和2年度桜川市一般会計繰越名許費繰越計算書については、今年度へ名許繰越されたもので、上蘇トンネル整備事業ほか23件の事業費19億7106万円6万7000円であります。次に報告第2号令和2年度桜川市一般会計自己繰越繰越計算書については、今年度へ自己繰越されたもので上蘇トンネル整備事業費6億6008万2200円であります。次に報告第3号令和2年度桜川市病院事業会計予算繰越計算書については、今年度へ繰越されたもので桜川地域医療センター建設改良費367万2625円であります。次に報告第4号令和2年度桜川市下水道事業会計予算繰越計算書については、今年度へ繰越されたもので下水道事業建設負担金425万9000円並びに脳周肺管路撤去工事費220万であります。続きまして議案第48号桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例につきましては、東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴いまして条例の一部を改正するものであります。次に議案第49号桜川市真壁トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきましては、別表中トレーニング室の市外の利用料金を市内と同額の100円に改め、備考で回数券の額を規定するものです。次の議案第50号桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきましては、つきましても同様に備考において回数券の額を規定するものです。次に議案第51号合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和3年度委託契約については、地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、令和3年度委託契約について議会の議決を求めるものです。最後に議案第52号令和3年度桜川市一般会計補正予算第3号につきましては、規定の歳入歳出の総額にそれぞれ1億2747万7000円を追加し、予算の総額を185億8488万円とするものです。 歳入の主なものは国庫支出金であり、歳出の主なものは民生費並びに土木費、総務費であります。以上で本定例会に提出いたしました議案及び報告の概要説明を終わります。後ほど詳細につきましては担当部長から説明をいたしますので、何卒慎重なるご審議の上ご決議くださいますよう心からお願い申し上げご挨拶といたします。
次に日程第6議長報告第1号請願陳情については、お手元に配布した請願陳情文書表のとおり、総務文教厚生経済建設経済常任委員会に付託をいたします。日程第7議案第52号令和3年度桜川市一般会計補正予算第3号議題といたします。提案理由の説明を願います。柴山総務部長。
はい、議長。それでは議案書60ページを開き願います。議案第52号令和3年度桜川市一般会計補正予算第3号について概要を説明いたします。規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億2,747万7,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ185億8,488万円とするものです。65ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。15巻2項2目1節児童福祉費補助金3070万円は、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金その他世帯分の事業費及び事務費の国庫補助金です。16巻2項1目1節総務費補助金、茨城県警察街頭防犯カメラ設置費補助事業補助金180万円は、街頭防犯カメラ設置費にかかる県補助金です。同じく6目1節教育費補助金、学校働き方改革実践モデル校事業補助金は、岩瀬小学校及び岩瀬西中学校が実践モデル校として指定を受けたもので、県補助金30万円を増額するものでございます。同じく3項5目1節教育費委託金、学びの広場サポートプラン事業委託金は、令和2年度で事業が終了となったため当初計上していた95万4千円を減額するものです、ものでございます。18巻1項4目1節教育費寄付金10万円は、図書の充実に充ててほしいと寄付をいただいたものでございます。20巻1項1目1節前年度繰越金9503万1千円については、歳出との差額を調整するものでございます。21巻4項5目1節雑入担い手への農地集積推進事業可燃土返還金50万円は、補助金返還に伴うものです。66ページをお開き願います。続きまして歳出についてご説明いたします。2巻1項7目財産管理事業公共施設等総合管理計画改定支援業務委託料の552万2千円の増額は、昨年度に計画策定した公共施設個別施設計画を反映した公共施設等総合管理計画の見直しに対応するためのものでございます。同じく庁舎維持管理事業備品購入費の191万7千円の増額は、新型コロナウイルス感染症防止対策に鑑み、室内での3密対策の促進を図るため会議室テーブルを増設する費用を計上しております。同じく14目防犯対策事業については、当初予算に追加して3台の防犯カメラを設置するために146万1千円を増額いたします。今年度については3カ所の交差点に計6台の防犯カメラを設置し、安全で住みやすい街づくりの実現に向けて事業を実施いたします。同じく2項1目税務職員給与関係経費、県派遣職員給与費等負担金864万7千円については、県からの職員派遣に伴い派遣職員給与費等の負担金を計上するものでございます。67ページを お願いいたします。3巻2項10目、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金その他の世帯分給付事業3070万円については、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯その他の世帯分に対し実情を踏まえた生活支援を行う観点から給付金を支給するための事業で、対象児童1人当たり一律5万円が給付される事業です。事業費の主なものは18節、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金その他の世帯分の2970万円です。6巻1項7目、水田農業対策事業建設資金等可燃度分返還金50万円は、平成28年度交付決定された経営転換協力金交付事業において補助金返還が生じたため県への返還金を計上しております。68ページをお願いします。8巻5項1目、住宅管理事業測量設計業務委託料804万1000円については、現在借地している市営万象住宅敷地を土地所有者へ返還するために必要な測量及び解体工事造成工事等の設計積算にかかる経費を計上しております。9巻1項2目、非常備消防事業では新型コロナウイルス感染症の影響により双方大会が中止となったため、大会にかかる備品購入費負担金及び補助金311万円を当初予算から減額するものでございます。同じく4目、災害対策事業381万1000円ですが、69ページお願いします。新たに協定を締結した市内高校3カ所の避難所の開設に必要な資材物品等の調達やそれらを保管し備蓄するための防災機材倉庫の設置に必要な経費を計上しております。10巻1項2目、学校働き方改革実践モデル校事業32万円は、岩瀬小学校岩瀬西中学校の働き方改革実践モデル校としての取り組みに対し事務費等の経費を計上しております。同じく3目、教育指導事業学びの広場サポートプラン事業は令和2年度で終了となったため95万5千円を減額するものでございます。70ページをお願いします。同じく5項2目、真壁伝承館管理事業7013万9千円については、真壁地区分館の廃止に伴い12節、設計測量の委託料387万2千円14節、解体修繕にかかる工事請負費6616万7千円を計上いたしました。主要分館野外分館については建物を解体撤去し地権者への返還、カバホ分館については必要な修繕工事等に対応し長岡地区に譲渡することで地権者及び地区との合意は済ませております。17節、備品購入費10万円については教育寄付金を活用して図書の購入に充てるものでございます。同じく6項1目、保健体育総務事業48万4千円については市内体育施設等においての新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてサーモグラフィー設置及び非接触型体温計による検温を実施するための備品購入費を増額して計上しております。以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。10番菊池信弘君。
10番の菊池です。2点質問します。1点目はですね、66ページの住宅管理事業804万円の件ですが、万象団地の方がね6月をもって、いなくなり、この度取り壊しになるとのことです。その経緯をね、経緯とですね、いつごろ地主に返還ができるようになるのか、またですね、他にも整備を必要とするですね、市営住宅があると考えていますが、どのように考えているのでしょうか。 答弁を願います。2つ目はですね、真壁伝承館管理事業の件ですが、真壁地区のですね、3分間が廃止になるということなんですが、市業野外についてはですね、廃止になって、取り壊すと、カバホだけですね、回収の上長岡地区に譲渡するとなってます。で、これ廃止の費用がですね、取り壊す費用が2000万からね、3000万かかるんですよ。で、まあ、長岡にですね、譲渡した場合にしてもですね、取り壊しについては長岡がちゃんとね、自分で取り壊すことになると思うんですが、その辺はちゃんと約束をしてあるのかどうかと言いますのはですね、私下野外にありましたシルバー人材センターがね、廃止になった時、野外地区のですね、区長さんから相談を受けまして、で、これはもらっておいた方がいいのか、それとももらわない方がいいのかという相談を受けたんですよ。私はね、もらわない方がいいというアドバイスをしたんですが、下山地区が譲渡を受けました。で、これ後で壊すのがね、すごく大変なんですよね。で、過疎になってですね、ほとんど使わない施設をね、少人数で分担してね、また壊す費用を徴収するというのは大変なんで、その辺をすごく心配してるんです。ちょっと難しい話なんですが、できるだけ詳しく答弁をお願いします。以上です。
10番菊池信弘君の質疑に対し答弁を願います。二瓶建設部長。
はい、市長。それでは菊池議員さんのご質問についてお答えいたします。市営万象住宅は昨年4月1日現在で9戸中4世帯が居住しておりました。4世帯の方と退去について話し合いを持ちましたところ、2世帯の方が他の市営住宅に転居していただくことで合意され、1世帯の方は実際には居住していないことが判明しましたので、交渉の結果市営住宅を明け渡し、実際に居住している場所に転居されました。残った1世帯の方には交渉を続けましたところ、他の市営住宅へ本年6月末までに転居されるということで合意を得られましたので、今回補正予算を計上したところでございます。なお借地の返還につきましては、この後設計、それと所有者との返還の方法、土地の計上の返還の方法と話し合った上で早急に返還したいというふうに考えております。予定では次年度中には土地の返還を済ませたいというふうに考えております。で、今後の市営住宅の市営住宅の方ですが、現在用途廃止となっている市営住宅が万象住宅を含めて6住宅ございます。で、そのうち入居者数が少ない住宅が3住宅ほどございますので、そちらの方を重点的に居住されている方と交渉していきたいというふうに考えております。以上でございます。
10番菊池信弘君の質疑に対し答弁を願います。栗林教育部長。
はい、議長。菊池議員さんのご質問でございますが、真壁地区の3分間の廃止ということに対しましては、この分間 昭和56年から57年に建設されておりまして、40年程度経過して老朽化が進んでおります。今まで修繕で対応してきましたが、大規模な改修を実施しないと根本的な改善が望めないという状態でございました。で、使用分館、野外分館に関しましては、解体するという方向で進みましたが、下部分館につきましては、こちらはですね、平成30年度に、大規模改修を実施しております。ただし、壁面、床面の老朽化はまだ著しいというところでございます。その辺を含めまして、下部分館のを利用している地域の区長さん等とですね、調整を進めてまいりました。で、令和2年度にですね、現状の説明や市の方針を示しまして、調整を進めてきたところですが、上等を受けたいという要望がございました。で、区長さんが代わりまして、正式に令和3年4月、今年度4月にですね、地区総会を経まして、上等の正式な要望書の提出がございました。地区の区長さんよりですね、そういう夏署名を同意書に署名捺印をいただいたというところでございます。で、今後のその下部分館につきましては、上等というところで、長岡区の方で上等するわけでございますが、それまでに上等するまでにですね、修繕費を上げてございます、691万7千円、ある程度修繕をして上等するということでございます。ただ、解体につきましては、もし使わなくなった解体というところになりましたらば、また追ってのご相談という形になるかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
他に質疑ありませんか。3番武井久志君。
はい、3番武井です。よろしくお願いします。2件ばかり、教えていただきたいんですが、66ページの防犯対策事業なんですが、これは防犯カメラ3台ということで場所の確認と、それから67ページの低所得者、低所得の子育て生活支援特別給付金の件で18番、これは対象者18番ですね、負担金補助金交付金ということで2970万、これについてどのくらい何名というか何世帯というか分かれば教えていただきたいと思います。以上です。
3番、武井久志君の質疑に対し、答弁を願います。二瓶市民生活部長。
はい、議長。はい、66ページの2巻1項14目、防犯対策費の防犯対策事業工事請負費146万1千円でございますが、例年、防犯カメラ、市の一般財源で、2箇所ずつ整備をしているところでございますが、今回 県の警察本部の方で、街頭防犯カメラ設置費補助事業というのを創設したということで、県の方では県内3年間にわたりまして県内360台の防犯カメラを整備していくというようなところでございます。桜川市におきましてはそのうちの今3年度ですか、3箇所6台分の補助金がいただけるということでございまして、当初予算で2台分、計上させていただいておりましたけれども、今回、3台180万円、1台30万円を上限にということで、3カ所6台分の補助金がいただけるということで、今回は源法寺南交差点、大国省交差点、あと今泉の定時路があるんですけれども、そこの3カ所に今年度防犯カメラを設置する予定でございます。以上でございます。
3番武井久志君の質疑に対する答弁を願います。上野保健福祉部長。
はい、議長。
武井議員の低所得者の子育て世帯生活支援特別給付金の対象の人数等についてお答えいたします。予算的には負担金補助および交付金で2970万円を計上させていただいています。これにつきましては子ども1人につきまして5万円ということで、594名分の予算措置になっております。この人数につきましては国から指定された人数で予算措置をしておりますので、今のところこの制度、この給付金につきましては、住民税の非課税世帯を対象に給付していくということで、今後予算が通り次第システムで、今年度の住民税との照合の中で対象者が決まっていくというところがございます。ちなみにこの制度の対象となる方につきましては18歳未満の児童ということがありまして、まあ、単純でその人数につきましては4月1日現在で5133人ございます。また、19、20歳の障害をお持ちの方で対象者が12人ということで、合計しますと5145人の中で非課税世帯の方が対象となっていくということになります。よろしくお願いいたします。
他にありませんか。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論終わります。お分かりします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第52号は原案の通り可決することに決定しました。以上で本日の日程は終了しました。本日はこれで散会します。ご苦労様でした。